This is はみ出し系ライフの歩き方。I'm Yukari Peerless.周りが決めた道からはみ出して自分だけの生き方をする人を応援するポッドキャスト、はみ出し系ライフの歩き方。Welcome to episode 165. こんにちは、Peerless Yukari です。いつもはみらいを聞いてくださってありがとうございます。日本は大雨が続いて災害なども起こって本当に心配なんですが、皆さん大丈夫でしょうか？そろそろね、梅雨明けなんじゃないかなと思いますが、早く明けるといいですね。さて、今日のエピソードはいつもとちょっと違います。はみらい初めてのクラブハウスのお部屋を配信するエピソードになります。皆さんご存知のように、今年に入ってから私はかなりクラブハウスでいろんなお部屋をやるようになりました。この数週間は自分的にも夏休みモードに入っているので、ちょっと落ち着いてはいるんですけれども、クラブハウスをやっていない方のために説明すると、クラブハウスはクラブハウスという名前の通り、いろんなクラブがあるんですね。で、そのクラブは基本誰でも作れます。私が運営しているクラブは、はみらいクラブ、そしてブレネー・ブラウン・ブッククラブ、ジャパニーズ・マーデリーノというトゥルークライムの話をするクラブ、そして、他の方と一緒に運営しているクラブは、マヤ・バーダマンさんとやっている読み解く英語 Next Level English というクラブ、あとサクマグ編集部のクラブですね。こちらは運営のお手伝いという感じです。そしてもう一つ、塚越悦子さんと斉藤恵吾さんとの3人でやっているのが今エモ、How do you feel? っていうクラブです。今エモという言葉は、今の気持ち、How do you feel? エモっていうのはエモーションですね、から来てるんですけれども、そこから私たちが作った言葉です。ブレネー・ブラウンの本にも、感情の大切さっていうのはよく出てくるんですね。で、いつだったか、悦子さんと恵吾さんとでお話をしていた時に、感情の輪、Emotion Wheel の話になったんです。これは詳細欄に後で貼っておきますが、感情の輪には様々な感情が、例えば happy とか angry とか、似たような感情がまとめられていて、その happy の輪の外側に、さらにいくつもの別の似たような感情、playful とか content がリストされてるんですね。そしてさらにその content という感情も細かく分かれていて、aroused、とか地域などがあります。よく言われることですけれども、英語には感情を表す単語がたくさんありますよね。逆に日本の文化ではあまり感情について話す機会が少ないなと感じています。家庭の中で今どんな気持ちってあんまりね、聞くことがないと思うんですよね。なので、こう下手すると、これは一般的に女性よりも男性の方が多いと思うんですが、自分が何を感じているのかわからないという人がいます。これに私はすごく危機感を感じていて、子供の頃から泣いたり怒ったりすると、泣かないのとか怒らないのとか、男の子でしょとか、お姉ちゃんでしょみたいに言われて育ってきて、社会人になると、会社で感情を見せることはタブーとされますよね。で、そういうことが積み重なって、感情をとにかく押し殺して生きていると、悪い感情はもちろん、いい感情も感じることができなくなってしまうんですよね。これをブルネー・ブラウンも書いていて、一般的に辛い、悲しい、寂しいなどのネガティブな感情を感じるのが辛いために、様々なもので麻痺させてしまう傾向というのが、私たちの中に多くあります。薬物とかアルコールはその最たるものですけれども、他にも一日中ネットフリックス見てしまうとか、一日ネットしたりとか、インスタをひたすらスクロールしたりとか、買い物、浪費、スナックや甘いものを食べてしまう、どんどん食べてしまう。あと子供のいる人は子供をとにかくコントロールしたり、そういったことも麻痺行動と言えます。じゃあそういうことをずっと続けていくとどうなるかというと、薬物とかアルコール依存なら結果は明らかですよね。あとは買い物し続けて借金ができてしまったりとか、食べ過ぎて太ってしまったりとか、そういう直接の結果はもちろん、ブレネーブラウンは感情というものは選択的に麻痺することができないっていうんですね。なので毎日酔っ払っていたら辛い感情を感じなくて済むかもしれませんが、同時に幸せとか感謝とか喜びといった ポジティブな感情も感じることができなくなってしまうんですね。そして最終的には感情をずっと押し殺していると、必ず体のどこかに支障が出てきます。メンタルヘルスだったり、こう体のどこかが具合悪くなったり、絶対なります。で、こう風船に空気を入れ続けると、いつかは破裂するのと同じですよね。だから感情のことをしっかり理解することがものすごく大事だと私は思っています。じゃあ具体的にどうすればいいのかということなんですけれども、今絵物のお部屋では、今はまずその感情の輪に入っている英語の感情を日本語に訳していくっていうことを、まあこの数週間やってきています。先日ね、一通り一つの感情の輪の単語を訳し終えたんですけれども、まあ7月29日から違う種類のエモーションウェアを訳していきます。詳細はこのエピソードの詳細欄に貼っておきますので、ぜひお時間ある方はご参加ください。さて、前置きが長くなりましたが、今日のエピソードはこの今エモのお部屋を収録したものを配信させていただきます。ゲストはニューヨーク在住のエンパスのデイビッドさんです。エンパスというのは人の感情を読み取ることが得意な人という意味なんですけれども、デイビッドさんはエンパスとしてこう様々な感情に関するワークショップなどをされています。で、今エモのメンバーのエツコさんが、こうデイビッドさんがクラブハウスで開かれているお部屋に行ったことがきっかけで、まあ、彼を今エモのお部屋にお招きして、感情を感じるってどうすればいいのかなということをお話しいただきました。というわけで今日のエピソードは、まあ、普段の私がゲストさんをインタビューするという形ではなくて、クラブハウスでデイビッドさんに感情についてお話ししていただいて、エツコさんが逐次通訳をしてくださっています。私もモデレーターとして参加していたので、まあ、最後の方にちょっと質問だけさせていただいてるんですけれども、まあ、基本はデイビッドさんの話とエツコさんの通訳、そして最後の方に質問コーナーがちょっとあるっていう感じになっています。まあ、1時間くらいのお部屋だったんですけれども、今日の配信は35分程度に編集したものを使っています。それではデイビッドさんのお話をお楽しみください。
皆さんこんばんは、こんにちは。今日は来ていただいてありがとうございます。このクラブの説明をまずさせていただきますと、今エモというのは今の気持ちという意味で私たちが作ったハッシュタグなんですけれども、もともとはエモーションウィールという感情の言葉が載っている輪がありまして、でその単語を見たときに、日本語でこんなに気持ちを表現する言葉があるのかなっていうところから始まりました。で、普段はその英単語を日本語に訳すっていうことを今はやっているんですけれども、私たちが目指しているのは、自分の気持ちにまず気がついて、でそれでその感情を自由に表現したりすることができるような世界になればいいなというふうに思っています。で、今日はデイビッド、彼はエンパスなんですけれども、エンパスというのは人の気持ちがまあ分かるという能力を持った人というふうに私は理解しています。で、彼は今ニューヨークの方から、参加してくださっています。で、今日は主に、彼の話をまず聞いて、で後半の方に Q&A をしようというふうに思っていますので、ご了承ください。
David, I just explained what our club is about and who you are and why we wanted to have you here today to talk about emotions.
Thank you.So, first of all, thank you so much for having me. This is the first time I have ever spoken to a room full of Japanese people.
今日は来てくださってありがとうございます。今日実は初めて日本人ばかりの、日本人が主な、お部屋で話しています。
I have been to Japan twice, each time for about a week or two.And I loved my time there.
私は日本に1回行ったことがありまして、それぞれ1週間、2週間という短い期間で行ったんですけれども、とても滞在を楽しんだ覚えがあります。
But I didn't feel very comfortable in Japan. And I think the reason I didn't feel comfortable was because of how controlled people were.
その滞在は楽しんだんですけれども、私自身はあんまりこう心地よい感じがしなかったんですね。でそれはどうしてかというと、 人々がちょっとコントロールされているというふうに感じてしまったからです。
I don't know a lot about Japanese culture or a lot about the Japanese people, but I do sense that you are on the whole more controlled than most other cultures.
私自身実はあまり日本の文化だとか人々をよく知っているわけではありませんが、他の文化と比べて もう少しより強力にコントロールされているという印象を持ってしまいました。
And that means that it is even more important that you learn about emotions and how they work.
ということは、感情を感じるということについてもっと学ぶということが大事なんではないかなというふうに私は考えています。
Because the most important thing to understand about emotions is that it is unhealthy to control them.
というのは、感情について最も大事なこと、皆さんに知っていただきたいことは、その感情をコントロールするということがとても不健全、アンヘルシーだということだからです。
Sometimes we have to control our emotions in order to belong, in order to be at our jobs, in order to be safe. But it is not a healthy way of being.
確かに、感情をコントロールすることが必要な場面もあるでしょう。その場に属したり、あるいは安全と感じるために、感情をコントロールするということが必要な場合もあります。でもそれは私は不健全だというふうに考えています。
What I want to explain as simply as I can is how we can have a healthy relationship with our emotions.
私がこれからお話ししたいのは、どのようにしたら感情と健全な関係を持つことができるかということです。
The first thing to say is that we...do not have a choice about the emotions that are inside us.
まず一番大事なこととしては、私たちはどんな感情が自分の中に湧き上がってくるかということを選ぶことができません。
We think we have a choice, but we do not.
自分の感情を選べるというふうに思うかもしれませんけど、選べないんですよね。
What we have a choice about is whether we...feel our emotions, whether we accept our emotions, and whether we show our emotions. But we don't have a choice about what those emotions are.
私たちにあるチョイスというのは、それをまず感じるかどうか、we feel, それから accept, それを受け入れるかどうか、それからそれを show, つまり見せることをするかどうか。ですが、その感情があるということに対するチョイスはありません。
And so,A healthy relationship with our emotions starts with feeling them.
感情との良い付き合い方というのは、まずそれを感じることです。
We ask ourselves, what am I feeling? We wait for feelings to come up. Then we notice what we feel without trying to change anything. That okay, is how we start.
Okay.まず私たちは自分に問いかけます。私は今何を感じているのだろう ?What am I feeling? で、感情が湧き上がってくるのを待ちます。
Sometimes emotions are very strong, whether we like it or not.
時にはその感情がとても強いことがあるでしょう。それは私たちが好むと好まざるとに関わらず。
When you feel a strong emotion,Next time, try to feel what it feels like instead of pushing it away.
次に感情が湧き上がっているのを感じたら、それを変えようとするのではなく、押しのけるのではなく、感じてください。どのような感じがするかを感じてください。
Sometimes it's too much and we can't handle it. That's okay. Then you can put it away.But first, try to feel it.
時にはその感情がものすごい勢いで湧き上がってきて、ちょっと耐えきれないなと思うことがあるかもしれません。それはそれでいいです。そしたら感じるのをやめて大丈夫です。でも、まずはトライしてください。
So I've explained very simply how to feel. The next thing I'm going to explain is how to accept.
今まずどのように感じるかということを説明しました。次にどのようにそれを受け入れるか、アクセプトするかということについて話します。
Accepting means trying to make friends with what you're feeling, no matter what the feeling is.
アクセプトするということは、trying to make friends with、つまり友達になるという言い方をしているんですけれども、その今感じていることと、まあ、仲良くするというか、親しむということですかね。で、その感情がどんな種類であったとしても、それをトライしてください。
If you feel anger, for example, try to tell yourself, it is okay that I am feeling angry, instead of, I should not feel angry.
例えば、怒りが込み上げきたとします。その時に、自分にこう言ってください。怒りを感じてもいいんだと。それを怒りを感じるべきではないと言い聞かせるのではなくて、感じてもいいんだよっていうことを自分に言ってください。
This is true for all emotions, even the emotions you really wish you didn't have.
これはすべての感情について同じことが言えます。自分がどんなにその感情を感じたくないと思っても、これは感じることが OK なんだということを言い聞かせてください。
It is also good to accept emotions like hatred, jealousy, rage. Every emotion wants to be accepted.
これどんな感情でも同じです。今彼が例に挙げたのは、憎しみ、ジェラシー、激しい怒り。どんな感情でもアクセプトされたがっています。受け入れてもらいたがっています。
It is also true for positive emotions. Joy, happiness, excitement. We want to accept those emotions too.
また、ポジティブと言われている感情についてもこれは同じです。例えば、喜び、ハッピー、あと興奮している、嬉しい。そういった感情も受け入れてください。
Sometimes,One emotion will lead to another. For example, if you feel joyful, you might also feel embarrassed. You want to accept both emotions.
例えば、一つの感情が次の感情を生み出すこともあります。喜びでいっぱいの時に、同時にちょっと恥ずかしいとも思うかもしれません。どちらの感情も受け入れてください。
If you feel ashamed about feeling angry, you want to accept the anger and the shame both.
また、例えば、怒りを感じていることに対して恥ずかしい、あるいはシーム、ちょっと恥の気持ちがあったとしても、怒りと恥両方を受け入れてください。
Feeling your emotions and accepting your emotions.Is not the same as believing the things in your head when you are having the emotions.
Okay, could you repeat that again?
Yeah, so I'll explain the idea and then you can figure out how to translate it. So if you're angry, you want to feel the anger and accept your anger, but that doesn't mean that what you are thinking at that moment is true. So if you're angry at someone, you feel the anger and you accept the anger. But if you tell yourself they're a horrible person, that might not be true. So accepting the feelings is not the same thing as believing the beliefs that come up in the emotions. Does that make sense?
Yes. 今、感情を感じる、そしてそれを受け入れることっていうことについて話しましたけれども、その時に湧き上がってくる頭の中のこう考えをそうだと思うこととは違うということです。つまり、その感情を感じてそれを受け入れたとしても、その時に湧き上がってくる気持ち、例えばこの場合、怒りだとして、それをこの人は、その怒りを感じる相手に対して、この人はひどい人だって考えが浮かんだとしても、感情を受け入れることイコールその 湧き上がってきた考えを信じるということとはまた別だというふうに彼は言っています。
Feeling our emotions and accepting our emotions also does not mean that we should do whatever we feel like doing. So if you're angry with someone, that doesn't mean you should push them. But you should feel the anger you feel. But not, it doesn't mean do what you want to do when you're angry.
感情を感じて受け入れるということはまた、その時にやりたいと思った衝動、例えば人を傷つけるだとか、そういうことをしていいということではありません。
Sometimes we do want to control our behavior, but that does not mean we want to control our feelings.
つまり、感情を感じた結果、取りたい行動、そのビヘイビア、行動をコントロールすることは必要です。でも、行動をコントロールすることは、感情をコントロールすることではありません。
And there is a paradox here. Do you know that word paradox?
Yes.
Okay. There is a paradox here. I'll let you say that and then I'll tell you what the paradox is.
ここにはパラドックスがあります。パラドックスというのはその逆説を含むということですよね。矛盾があります。
The less you control your emotions, the more control you will be able to have over your behavior.
That's interesting. 今のパラドックスが何かというと、感情をコントロールしようとしないことで、より多くのコントロールを行動に対してかけることができます。つまり、感情を抑えない、感情をそのままに感じることで、行動自体をコントロールすることがよりできるようになります。
When you push down your emotions all the time, eventually you will break and you will have to express them in unhealthy ways.
自分の感情をコントロールしようとしすぎると、それはいずれそれで感情でコントロールしようとしている感情でいっぱいいっぱいになってしまって、結局行動をコントロールできなくなるということです。
And now I'm going to describe healthy ways of expressing your emotion.
ではこれからどのように感情を表現するか、その健全なやり方についてご説明します。
One healthy way of expressing your emotions is to talk about them with people you trust.
一つの方法は、その感情についてあなたが信頼する人と話すことです。
Another healthy way of expressing your emotions is to let your body do what it wants if it is safe. Does that make sense?
Can you give me an example?
Dancing, jumping up and down, yelling into a pillow, letting your body express the emotions that you're feeling in a safe way.
Okay.もう一つのやり方は、体に、その体がしたいと思っている表現をさせることです。つまりそれが安全である限りということですけど、例えば踊ったり、ジャンプしたり、あとはその枕に向かって叫んだりということで、その安全であるということが確保されている限り、体がしたいことをさせるということです。
Awesome. Another healthy way of expressing your emotions is to write.
もう一つのやり方は紙に書くこと。
And one more healthy way of expressing your emotions is creatively. Music, painting, dancing, poetry, whatever your form of art is a very healthy way of expressing your emotions.
あとは創造的なことですよね。音楽を、例えば楽器を演奏したり、絵を描いたり、ダンスとか、詩を読む、その何でもそのアートフォームは何でもいいんですけれども、あなたの、チョイスのアウトプットのやり方でそれを表現するということです。
Now I will summarize everything I said, and then I would be happy to take questions.
今お伝えしたことをもう一回まとめていってみますね。で、その後にもしご質問があれば受け付けたいと思います。
First, we want to feelOur emotions as much as we can.
最初に私たちは自分たちの感じていることを、感情を感じる、それをできるだけ感じてください。
If it's too intense, that's okay. We can stop.
それがあまりにも感情が強すぎて、いっぱいいっぱいな時は、それをやめても大丈夫です。
Second, we want to accept our emotions, all of them.
次に、それを、感情を受け入れます。Accept します。そのすべての感情です。どんな感情でもです。
Sometimes we will have bad feelings about our emotions. We want to accept both of those feelings.For instance, if you are ashamed that you are angry, you want to accept the anger and the shame.
どんな感情でも受け入れます。例えば、怒りを感じていることに対して恥ずかしいと思う気持ちがあっても、それを両方受け止めます。
Lastly, we want to express our emotions in safe and healthy ways.
最後に、感情を安全なやり方で表現します。
And that is what I have to say about emotions. I am happy to take questions.
ここで何か質問があったら受け付けたいと思います。
I have a question that coming in from a message. What if one has thick wall, so basically difficulties, having difficulties in the process of feeling the emotions, how can you take down the wall?
感情を感じるというプロセスに厚い壁がある人はどうやってその壁を壊すことができますかという質問が来ていて今それをデビットに説明しました。
Don't try to take down the wall.
その壁をテイクダウンするなと言っています。その壁を壊そうとしなくていいって言っています。
Get to know the wall. Feel the wall. See the wall.
その壁っていうものをもっとよく知ってください。その壁をよく見て、それを壁を感じてください。
The wall is there for a very good reason.
その壁はそこにある理由っていうのが必ず存在します。
The wall is there to keep you safe.
その壁はあなたを安全に守っているのです。
Once you learn to accept and appreciate the wall, it will come down.
その壁を感じている人がその壁について壁を受け入れてあるいはその壁があることに対して
appreciate the wall means like
see the value of the wall.
Okay. その壁がある理由について理解したときに壁はなくなっていくでしょう。
Numbness is a feeling too.
Numbness, numb っていうのは何も感じないっていうことなんですけど、numb っていう言葉が確かに感情の輪にあるんですよね。それも感情の一つですっていうふうに言ってます。
If you are numb, feel the numbness and accept the numbness.
もし何も感じないというふうに思う、感じるのであれば、それを感じてください。その numb っていうのも感情です。それをもっとよく知ってください。
Do you think that answers the question?
I got the thumbs up, so I think that was good.
Great.
感情を表すのに信頼できる誰かと話せるといいねって言っていたけど、信頼できる以外にどんな性格、アトリビュートを持った人なら安全に感情について話せると思いますか?
Okay, so you said one way to express emotions is to talk about it with somebody you trust.Other than the person being trustworthy, what other characteristics or attribute do you want that person to have who's listening to your talk about emotions?
I want them to accept that my feelings are valid.
そのお話を聞いた人が、あなたが感じている感情が、valid だ、正当なものであるということが、それを受け入れることができる人だと思います。
Valid does not mean that I am right about everything I think.
Valid、正当だねということが、それが正しいということではありません。
It means that the emotions I'm feeling are real and meaningful.
それはあなたが感じている感情がリアルで本物であり、meaningful、意味があるということです。
Can you say a little more about meaningful?
Let's see. They have a good reason. The emotions that I'm feeling, I have a good reason for feeling them.
つまりそのミーニングフルということについてもうちょっと言ってくれと言ったら、そういうふうに感じるだけの理由があるということです。
I don't want somebody listening to me to tell me I should not be feeling that way.
Right. そのお話を聞いてくれる人に、そういうふうに感じてはいけないよとか、そういうふうに感じるものじゃないよというふうには言ってほしくありません。
I don't want anyone in this entire world telling anyone else how they should be feeling.
世界中の誰にも誰かに対してあなたはこういうふうに感じるべきではないという権利はありません。
We don't have a choice about how we're feeling.
私たちは自分が感じる感情に対するチョイスというものがありません。
So it only causes more pain when somebody tells us we should feel differently.
したがって誰かがあなたはこういうふうに感じるべきではないということは大変な痛みを伴います。お痛みを感じます。そういうふうに言われた人は。
But if somebody listens to us and understands us, we will probably feel better.
でも誰かが私たちが話す感情について聞いてくれて受け止めてくれて、それは正当なものである。正当というのは正しいという意味ではなくて、あなたがそう感じるだけの理由があるというふうに受け止めてくれたら、おそらくあなたは気分が良くなるでしょう。
That's it for that question, I think, unless you want more.
You said accepting emotions doesn't mean accepting beliefs and thoughts that come with feeling those emotions.
Correct.
If you're angry and your thought is that the person you're angry at is a terrible person, as a trustworthy friend who's listening to that, he wouldn't say you shouldn't feel that emotion.But should or can I say something about your thoughts like, it's okay to feel that anger, but I'm not really sure if that person is a terrible person. Is it okay to say that?
Yes, it is okay to say that. It is probably best to wait to say that until after they feel a little less angry.
先ほど、健全な感情の表し方の一つで、信頼できる友達に話すっていうことがあったんですけど、で、その聞いた人は、あなたはそういうふうに感じるべきではないとやっぱり言わない、言うべきではない。絶対にその感情を否定することはしない。ただ、その怒りを例えば感じているときに、その怒っている相手に対して、この人は本当にひどい人だっていう思い、ビリーフ、その心情が出てきたとして、聞いている方はそれを、でもその、あの人がひどい人だっていうのは違うんじゃないってそういうことを言ってもいいかどうかっていう質問だったんですけど、デイビッドはそれは言ってもいい。ただその人がちゃんと感情を出して聞いてもらって少し怒りが和らぐのを待った方がいいんじゃないかなっていうふうに言っています。
First, try to understand them. Then, you can try to change what they're thinking. But in that order.
とまずその感情を発露している人を理解して受け止める。それからそういうサジェスションがあれば、その陳情に対しては言ってもいいですっていうことです。でもその順番を間違って先に否定する、その感情じゃなくてその陳情の方だとしてもそれを否定することを言うと多分効果がないので、その順番に気をつけてくださいっていうことを言ってました。
最後に一つだけもう一個質問したいんですけど、さっきの最初の方の質問でも出ましたけど、こう、日本人は感情を感じるのに壁があるっていうかね、なかなか難しいと思うんですけど、それをこう、感情を感じられるようになる、こう、普段からできるような、なんかコツみたいなのがあれば教えてほしいなと思いました。I just wanna kind of circle back to, it was asked earlier, somebody asked, you know, there's a wall,to feeling the feeling, and you said, you know, notice the wall first, but I'm just kind of, I find that a lot of Japanese people, especially men, they have hard time feeling the feeling. They don't know what they're feeling. When we ask, like, how are you feeling? They're like, I have no idea. So I'm just wondering if there's any, like, easy, actionable tip that you can give to people to, you know, start feeling the feelings.
saying I have no idea is the beginning of a feeling. So we want to accept that being confused is a legitimate feeling. Does that help? So if you say, what are you feeling? And they say, I have no idea. Then you say, okay, you're confused. Is that right? And then they'll say, yeah. Can you feel what it feels like to be confused? So you start exactly where you are.
Okay, yeah, that makes a lot of sense. Thank you. 例えば何を感じていますかと 私と悦子さんと圭吾君でやっているその今エモっていう How do you feel っていう部屋でも何を今感じてますかって聞いたりするんですけど、例えば今何を感じていますかって言って、特に日本人の男性とかなんか、いや、何を感じてるのかわからないっていう人がたまにいたりするんですけど、今デイビッドさんが言ってくれたのは、わからないっていうのもそれを受け止めて、で、聞いた方の人が、あ、わからない、わからないんだねって、わからないってことは混乱してるっていうことかな、それで合ってる、そういうふうに会話をしていくといいんじゃないかなと今言ってくれました。Thank you so much.
Yeah, and also, feeling nothing is a feeling. So what are you feeling? I don't know, I'm feeling nothing. Okay, what's it like to feel nothing? I don't know, it feels like nothing. Okay, let's feel the nothingness. I don't feel anything. Okay, let's spend time there. So nothing is changing, but we are accepting that we're feeling nothing and getting curious about that.
Thank you. だから今何を考えていますか、何を感じていますかって言って、まあ、nothing、何もないっていうのも感情の一つなので、じゃあその何も感じてないってどんな感じって、わかんない、何もないっていうふうに、そういうふうに会話をしていって、その感情に対して、まあ、その curious、なんか好奇心を持つっていうことが大事なんだと今言ってくれました。Thank you, David.
You are welcome.
Thank you so much.
I'm really grateful at Tsuko for organizing this. Yukari and Kaigo, thank you so much for having me here and helping and for coming up here to ask questions and to share your feedback. I really appreciate it. Yeah, this was fun, and I'm learning too, so thank you.
皆さん、今日はこの部屋をエゴナイズしてくださってありがとうございました。そして質問してくれた方、さっき最後に上がってきて感想をシェアしてくださった方、ありがとうございました。私もとても学べたと思いまして、あとはファン、楽しかったということをおっしゃっていただきました。Yes, thank you so much, David, and I hope we can do this again sometime in a few months down the road. That'd be awesome.またこういったお部屋をやりたいですねっていう話をしていて、今ちょっと最後に、まあ、出てきたのがやっぱりこう男性の話が先出てきてたんですけど、どうやって男性も感情を感じることができるようにするかなれるかっていう話をしていて、で私がちょっとその男性もでもここに来るのに安全だっていうふうに感じるようにしないとって言ったら、デイビッドは、まあ、でも僕は正直言うとそのなんか男性が、まあ、いい大人のね男性がなんで感情を感じなきゃいけないのっていうふうに言うことにちょっと嫌気がさしてるんだよねっていうふうに本音を言っていて、まあそれはじゃあちょっと後でストラテジャージというか戦略的に考えましょうっていうことになったんですけど、あでもそうですね、はい、もっとこの部屋やってほしいっていうメッセージも今いただいているので、またぜひせっかくこうやってデイビッド様泣きして多くの方に来ていただけたので、また今後も続けてやりたいなというふうに思っています。 Thank you so much, David, and I just got a message saying that they would like you to come back and you know, we can continue discussing this topic, and also Yukari has something to say.
Oh, I just wanted to say thank you for taking the time to do this. I think Etsuko probably explained it to you, but we have this group called it's called Imaemo in Japanese, but in English, you know, how do you feel? Etsuko and myself and Keigo have this club, you know, exactly because we think, you know, exactly the same reason you're doing your work. We believe expressing, feeling the feelings and expressing the feelings is extremely important, especially for Japanese people, because we are not used to it. And I know a lot of people who are suffering because they've been pressing down their emotions. And, you know, one, they don't know how to feel anymore. Two, you know, they're in pain because of that. So that's exactly, you know, we're doing basically doing the same work We're just three Clubhouse users. We're not, you know, therapists or anything like that. But I just wanted to say thank you. ルームはまさにデイビッドさんが言ってくださったことを私たちも同じくらい大事だと思っていて、その感情を感じること、そして感情を表現すること、エクスプレスすることがすごく大事で、特に日本人って今それができていない人がものすごく多くて、感情を押し殺してもう生きてきたので、感情がわからない。何を感じているのかわからない。そしてその結果として、こう、鬱になったりとか、まあ、いろんな、なんか、生殖障害とか、まあね、いろいろメンタルヘルスの問題で悩んでる人とかがものすごく多い。セラピストの方とかは多分ご存知だと思うんですけど、だからやっぱり感情をいろいろ表現するのはすごく大事と思っているので、まあ、デイビッドさんがやっている活動と私たちがやっている活動は、すごく似ている、アラインしていると思うんですよね。まあ、私たちは、セラピストでも何でもない、エンパスでも何でもない、普通のクラブハウスユーザーなんですけども、もしこれを聞いている方で、こういう話にもっと興味があるという方はぜひ今山のクラブに入ってください。で、今日はデイビッドさんありがとうございました。
Thank you so much, David. I've been feeling so nervous all day, because this was the first time I do this, like, you know, translation room with you, and I had all kinds of fear, but I'm happy and relieved that they went well, and everybody came, and happy that we might be able to continue this sometime.And so thank you so much for your time and coming. And I look forward to seeing you next room.
Thank you so much, Atsuko. And you did wonderfully, although I didn't understand a word you said in Japanese, but I felt you doing well. So thank you so much.
You did. She did.
Thank you.
Thank you.
Thank you so much, everyone. Hope to see you soon. ありがとうございました。
ありがとうございます。
This is Jay Allen from Unseen Japan, and you're listening to Hamidashi Kei Life no Aruki Kata.
さて、デイビッドさんのお話いかがでしたか？自分の中に湧き上がってくる感情をしっかりと受け止めること、自分が何を感じているのかわからなくても、それもそのまま受け止めること。そして感情が湧き上がってきたら、信頼できる人に話すこと。というお話でしたが、このクラハのお部屋で私がびっくりしたのは、デイビッドさんがおっしゃったことが、ほぼすべてブレネー・ブラウンが言っていることと同じだったということです。ブレネーも感情が湧き上がってきたら、まあ彼女の場合はね、こう、シェイムという恥の感情にフォーカスしていることが多いんですけれども、こう、溜め込まないで信頼できる人に話すことで消化できると言っています。そしてこれはまさにバルネラビリティアノニマスというお部屋で私が自己開示の練習としてやっていることとつながってきます。バルネラビリティアノニマスに参加したことがある方はわかると思いますが、こう恥ずかしいこと、辛いこと、傷ついたことを心理的安全のある部屋でシェアすると、その辛い気持ちが消えていくんですよね。私たちは最近それをこう成仏させるという言い方をしていますけど、まさにそんな感じです。あとこれもね、ハミライやブッククラブでよく言ってることですけど、ジャーナリングも大事です。これも本当おすすめです。デイビッドさんにはこれからも今えものクラハのお部屋で引き続きお話を聞きたいと思っています。これがまあシリーズ化したら今えものポッドキャストを作ってはどうかなという話もエツコさんにはしております。もしね、今後デイビッドさんに聞いてみたいこと、今えもで取り上げてほしいことがあればぜひご連絡ください。通訳をしてくださったエツコさん、そして録音をしてくださった斉藤慶吾さん、ありがとうございました。それでは毎週恒例のクラハ情報です。日本時間毎週木曜日の朝9時から、マヤ・バーダマンさんとやっている読み解く英語 Next Level English。7月15日のテーマは東京オリンピックパート4です。4回目の緊急事態宣言で、ネタに限りがありませんので、海外のメディアでオリンピックがどう取り扱われているかということを読み解いていきます。そして毎週金曜日の朝7時からは、ブレネー・ブラウンブッククラブの部屋で、The Gifts of Imperfection の本について、 フレネの Unlocking Us のポッドキャストと合わせて話していくというお部屋をやっています。7月16日は Gifts of Imperfection の第5章と6章を読んで話していきます。そして少し先ですが、7月29日の夜10時半からは今江茂のお部屋で感情の輪を訳していくお部屋。この日は Love に関する感情を訳していき、まあ感情についていろいろとお話をしていきます。どの感情を訳していくのかっていう資料がありますので、これもエピソードの詳細欄に貼っておきますので、そちらをご覧ください。それから先週、ハミライの夏休み企画のお話をしましたが、日本時間7月25日、日曜日の午前11時から、ハミライ夏休みオフ会をズームでやります。どなたでも参加歓迎です。申し込み用リンクは私のインスタ、ツイッターですでに公開してありますが、このエピソードの詳細欄にも貼っておきますので、参加可能の方はぜひ遊びに来てください。今のところ定員とかはないんですけれども、あまり多すぎたらもしかしたら締め切るかもしれませんので、参加可能な方はお早めにお申し込みください。さて、それでは今週のポジティブです。今週のポジティブは、先週少しお話ししたんですけれども、7月1日のカナダデーの祝日をもう私は祝えない、祝わないという話で、先日我が家の12歳の次男のTikTokをたまたま見ていたら、まあ彼のお友達がカナダデーの花火をTikTokに上げてたんですけども、それにうちの次男が、I didn't celebrate because indigenous kids 先住民の子供たちのことがあるから、僕はカナダデーを祝わなかったとコメントしていて、なんか、すごく嬉しくなりましたね。なんか、I was very proud of him. 声を上げる人間にこのまま成長してほしいなと思った瞬間でした。それでは今週もお聞きいただきありがとうございました。はみ出し系ライフの歩き方は、プロデューサー、ホストのピアレスゆかりが、未譲渡のコーストセイリッシュ領域である、カナダ・ブリティッシュコロンビア州ビクトリアで制作しています。はみらいへの感想、ゆかりへの質問、ご相談、今週のポジティブ、今週のブレイブなどは、ぜひインスタグラム、ゆかりピアレス、もしくは、はみらいのインスタアカウント、はみ出し系までお寄せください。ツイッターへのコメントでも結構です。アカウントは、ゆかり P、そして、はみ出し系です。番組へのメールは、はみ出し系@gmail.com でお待ちしています。番組へのサポートは、ペイパル、もしくは月ごとのサポートは、ペイトリオンで可能です。いつもサポートしてくださっているパトロンの皆さん、ありがとうございます。番組のスポンサーは随時受け付けておりますので、ぜひお問い合わせください。はみらいショップの URL は、suzuri.jp/はみ出し系です。はみらいを気に入ってくださった方は、ぜひお聞きのポッドキャストアプリにて、はみらいのレビューを書いていただけると嬉しいです。レビューを書いていただいた方には、はみらいステッカーをお送りしますので、住所を教えてください。さて、ここまで聞いてくださった方に今週の内緒話をお話しします。今週の内緒話は、今朝ですね、二度寝したら、私二度寝っていうのをよくやるんですけども、夢の中に夫が私の友達とつるんで、私にすっごく意地悪で、起きてめちゃめちゃムカつきました。最近私はね、まあ、比較的穏やかな日々を過ごせていると思うんですけれども、なんかこういう理不尽な夢で感情が揺さぶられる、ことってありますよね。なんかすっごくフェアじゃない気がするんですけども、でも多分私も人の夢の中でめっちゃ嫌なことやってるかもしれないので、まあ何とも言えないんですけども、まあそういう時はね、ふて寝するに限ります。はい、皆さんはどうでしょうか。というわけで、今週も黙らない女、黙らない人でいてくださいね。 Be brave, be kind, but don't be silent. Your voice matters. Stay safe, everyone, and thank you for listening. Bye!